これは終戦直後、太宰さんがまだ金木に疎開中で、私一人が三鷹のお家に留守番をしていた時に書いたものです。ごめんください。
はい。
太宰先生はご在宅ですか？
太宰さんは今、青森におられますが。
疎開なさったのですか？
こちらから甲府へ行かれましてね。甲府で理財して、それからお国へお帰りになったんです。
青森のご住所はどちらでしょうか？
訪問者は手帳を取り出す。
私はゆっくり行ってあげる。青森県、北津軽郡、金木町、津島文治方です。お兄さんのところです。
こちらへはもうおいでにならないのですか？
いえ、いずれお帰りになります。今のところ僕が留守番というわけです。以上のごとく、私は今この三鷹の総屋に一人帰がしているのであるが、ここには毎日のように訪問客があり、来信がある。言うまでもなく私にではなく、みんな太宰さんへのお客であり、頼りである。その都度私は玄関に出て応対し、新書は青森へ向けて回送する。これはいわば私の日課のごときものである。雑誌社の人、大学生、時に妙齢の女性が玄関に立つのだが、私はこのほどようやくこの日課に対してひどく倦怠を催すとともに、また自分の煩雑をも感じてきた。なんだか自分が郵便局の窓口にでも座ってるような気がしてきたのである。ただもう芸のない話で一種やりきれぬ気持ちにさえなってきた。なんで、いつも太宰太宰って、たまには小山先生はくらいのこと言っても良さそうなもんじゃないか。これは嫉妬であろうか。いわば無名が有名に対する嫉妬というものであるかもしれん。そしてこの私の嫉妬感は、相手が女性である場合、全身をかきむしりたくなるほどの衝動さえ、私に覚えさせたのである。太宰先生は青森と聞いて、未練でもなく立ち去っていく女性の後ろ姿を、肉肉しい目で見送る日が重なった一夜、私はある不正の願望を胸に抱いた。ファウスト劇の中にメフィストフェレスがファウスト博士に化けて訪問の学生をあしらう一コマがあるが、私はあれを思いついたのだ。いわば太宰宗の信奉者たる善男善女に対して、祖師に代わって法を説いてやろうという気になったのである。私も相当な馬鹿者である証拠には、そう思い立つと、その不穏計画に我から有頂天になり、ほのかに生きがいをさえ感じてきた。しかし、翻って考えてみるに、人を見て法を説けという言葉もあり、この計画は雑誌社の人に対してはまず適用されないと思った。私もそこまではいたずら者ではない。人の営業妨害などはしたくない。次に、大学生であるが、この天下の最高学府に学んで、新しき世代の頭脳をもって任ずる諸秀才を向こうに回し、これを思うさま翻弄してやるということは、単に空想するだけでも愉快なのだが、私には大学生というものはひどく苦手なのだ。私はあの落第生という代物であって、中学校さえ満足に卒業していない。そんな私には大学生に対しては、どうしても畏怖の感情を拭いきれないのである。学問もなければ何の素養もないということが、私をひどく卑屈にするのである。その上私が大学生を警戒する重大な理由の一つは、彼らが例外なく、バレリーだとかリルケだとかいう、私にはただ眩しいばかりの固有名詞を必ずや発音するに違いないということ。そして私はそれに対しては、ただ困惑するばかりで、どんな相槌をも打つことができないという弱みである。私はどんなに気取ってみたところで、必ず見破られるに決まってる。それこそ、報い犬の正体見たり、小悪魔ということになり、私は足毛にされるかもしれない。大学生は鬼門である。これはまっぴらお面をしよう。さて、残るところは女性の訪問客ということになる。私は風さえ上がらず意気消沈。それこそ、太宰さんの言葉ではないが、無才、終望の何ら取るところなき、不愛想者ではあるが、
それでも女に負けるとは思わぬ。私は学問こそはないが、かの読書人というものではなかろうか。私の少年時代には、苦楽だとか、文芸クラブだとかいう面白い雑誌があって、私はひどく単独したものだ。そうだ。私は読書人だ。女に負けるとは思わぬ。もしまた、ブーンまずく、毎日正体を看破されたにしても、まさか女性は腕力に訴えるような野暮はしまい。私は、私の不穏計画を女性に限り遂行しようと決意を固めたのだ。けれども、いざ実行という段になっては、私もさすがに躊躇された。あまりにも空恐ろしいという気がされたのである。私は自分をつくづく弱気なダメな男だと思った。今日こそは今日こそはと思いながら、いつもその場に臨むと気がくじけ、虚しく好機を逸するに任せた。私は空想力においてはかなり奔放なつもりであるが、実行力においては欠けたところがあるらしい。新しい女構想を胸に抱きながら、人前として日を送り、往々として楽しまなかったのであるが、ついに一日あるきっかけから日頃の鬱憤を晴らすことができたのである。題してメフィスト。別名三鷹鬼探とでも言うべきものの顛末を以下ありのままに。その日、私はいつものように朝寝坊をしていた。一人住まいの気安さは、誰も文句の言い手のないまま、私は起きたい時に起き、寝たい時に寝る、気ままな生活をしている。一つは起きてから、自ら、浸水の苦労をしなければ、朝飯にありつけぬという不便が私を危惧症にし、寝床の温かみをいつまでも離れがたくさせているのだが、その日も私は朝の日が部屋の中に差し込む時刻までうつらうつらしていた。と突如、午前の平穏な空気を破って隣組の口回覧の触れ声が聞こえた。皆さん、お米の配給があります。私はいっぺんに目が覚めた。ダフをして立たしむとはけだしこのことであろう。私はお米の袋を携えて、それこそある種の強制剤の注射でも受けた人のごとく、元気旺盛、足取りも軽く配給所へ赴いたのであるが、とにかく浮世はままならぬところ。そこには思いがけぬ不幸が待ち伏せしていて、私を打ちのめしたのである。配給所の前には、すでに隣組の人たちがたむろしていたが、私の姿を見かけると、その群れの中から組長さんが歩み出て、私だけに関する不幸せの事実を告げたのである。何ですか、小山さんは先渡し料が余分に行ってるとかで、今日は配給がないそうです。まことに晴天の霹靂。雪はよいよい帰りは怖い。図書に惹かれる羊のごとき歩みで、家路をたどりながら、私は身内に何者かに対する憤怒に似たものの憂出するのを覚えた。自分が何か理不尽な恥ずかしめでも受けたような気がしてきたのである。家に着き、手荒く玄関の戸を開閉して、台所へ突進すると、お米の袋を放り出し、しばらくは呆然として銅像のごとく突っ立っていたが、やがて未練らしく米びつの蓋を取って、こわごわに内部を伺い、と太いため息を漏らし、さてまた手早く蓋をすると目を白く、小鼻をひくひくさせたが、何か重大な決意でもしたらしく、今度は洗面器を手に縁側に現れ、そこに干してあるさつまいもをわしづかみにして、洗面器に盛り上げると、また台所に取って返し、ご飯蒸しを棚から下ろし、その中に洗面器の芋をぶちまけ、溢れて、蓋もかぶさらないのを無理に蓋をすると、電熱器に電流を通じて、その上にご飯蒸しを乗せ、ようやく農事終わりにという顔になって、そこに大あぐらをかいた。なんのことはない。お米の配給のもらえなかった腹立ち紛れに、芋をふかして腹いっぱい食ってやれという気になったらしいのだ。その時や、玄関の戸が開く音がして、ごめんくださいという爽やかな声が聞こえた。はい、 不意をつかれた私が思わず威勢のいい返事をすると玄関に飛んで出た。白百合の花一輪。私は一目見て、観光だと胸の内で叫んだ。我にもなくとっさに決断力が出たのである。太宰先生は、皆まで言わせず、僕が太宰ですが、まあお分かり。私でその少し咳き込んだ調子に微笑を見せたが、いぶかる様子もなく、では少しお邪魔させていただきます。神妙なものをしてある。私は不意に胸の動機の激しくなるのを覚えた。まあ、こっちへ。日当たりのいいところへ。三鷹は初めてかね。ええ。わかりにくかったろう。孫つきはしなかったかね。ええ、ちょっと孫つきました。やはり、駅は三鷹で降りた。吉祥寺の方からも来られるのだか。ええ、三鷹で降りました。吉祥寺からも来られるんですか？
おお、井の頭公園などを通ってね。
あら、そうですか。日当たりが良くて何よりですわね。
おお、天気さえ良ければ火鉢もいらない。
本当に暖かで結構ですわ。
一人だとつい気ままになってね、日向ぼっこばかりしている。
いかにも思いがけないという症状で、あら、先生は今お一人なのですか？
おお、女房子供は国へ、青森の兄のとこへやってあるんだ。やもめ暮らしだ。
そうですか。炊事もご自分でなさるんですか？大変ですわね。でも、きれいに住みなしてらっしゃいますわ。たまたま掃除の直後であることは客は知らない。ここでこの人の印象を伝えよう。涼しいという感じがする。晴れ晴れという感じがする。顔はみじんも化粧の跡がない。髪は無造作な束髪というやつだ。服装神妙。しかし上着にもスカートにも目立たない高尚が感知される。いかにも柄にぴったりした感じだ。年齢はそう、21、2というところか。笑うと美の壊れる人があるが、この人は愛嬌を増す。それがいかにもよなれた感じを人に与える。しかしそこには少しも不幸の影は差していない。兄弟の多い家庭に育って、多少は苦労をなめたか、相対すると娘という感じと女という感じが入り混じって、電流のごとく触覚をくすぐる。 先生はお国へはお帰りにならないのですか？帰りたくなりませんか？
ならないね。故郷へ回る陸部は気の弱り。僕は永遠に巡礼者だ、そう思ってるんだ。
渡り鳥。
うん、渡り鳥だ。
でも、もうじきご家族の方をお呼び寄せになるんでしょ？
いや、女房子供は当分本州の北端に閉じ込めておくつもりだ。
やもめ暮らしの味もいいものだね。
僕はこの頃、西行芭蕉がとても懐かしい気がするんだ。親しいね。
それでは奥さんがお気の毒ですわ。
女房なんて子供あてがっておけばいいんだよ。
ああ、
それにね、僕は近々に小宅を構えようと目論んでいるんだ。
まあ、
相手の驚きがあまり真剣なので私も慌てて。いや、実のところはまだ空想の域を脱しないんだ。
うん、
第一候補者だってあるわけじゃなし。
物色中ですか？
と、これももう笑い顔になっていた。そうだ、物色中なんだ。
でも、承諾なんて、何ですか、芭蕉の風流を慕う生活とは裏腹のような気がしますわ。
それこそ極論だ。承諾こそは男子の風流生活の神王に光っている究極の実在だ。男子たる者は、そこにたどり着くことによってその風流生活を完成できるんだ。一切の家庭生活は灰色だ。緑なのはただ黄金なす承諾生活だ。
それこそ暴論ですわ。
暴論かね。女なんて自分の都合が悪けりゃ、みんな暴論の愚論にしちまうんだろう。君たちは承諾といえばすぐに、長火鉢を間にして、二人で矢に下がってる図を想像するのじゃないのか。哀れなもんだ。承諾にだってピンからキリまであるんだ。浦島における竜宮、またはスズメの宿。日本のおとぎ話はみんな、
個人の昇格への憧れを伝えたものだ。君は僕のおとぎ同士という著書を読んだかね。何？読まない？不勉強暇あるね。ぜひ一本あがらって再読、三読したまえ。主婦の友などを読んで、さつまいもの貯蔵法ばかり研究していてはいけない。君は、アフタニデスの畜生論を読んだことがあるか？もちろんないだろう。アフタニデス曰く、承諾こそは。いや、まあよそう。ここで君のような裏若い女性を圧倒してみたところでしょうがない。承諾論は今のところ、まだ復案中なのだから、いずれ思想体系の完成を待って天下に公表するから、その折心を鎮めて熟読吟味してもらうことにしよう。大方の婦女子にも参考になることがあると思うんだ。期待していますわ。冷やかすように笑うのだが、こちらに嫌な気を起こさせない。感じのいい人だな。しかし、芭蕉だって怪しかったのだぜ。何が怪しいんです？芭蕉に目かけでもあったのですか？そうなんだ。山陰に身を養わん瓜畑。この句を怪しいと睨んでる人があるんだよ。芭蕉なんてあれで相当ちゃっかりしたじいさんだから、どこか山陰の食料豊富なところに色女でも隠匿していたのじゃないかね。ウリ作る君があれなと夕涼みなんて、そらっとぼけてるじゃないか。キザだよ。まるでニキビ面の文学青年の読みそうな句だ。
あら、いいじゃないですか。
いいって何も？
その芭蕉の瓜の句、叙情的ですわ。
チッ、自分だってまんざらじゃなさそうじゃないか。ついでにもう一つ披露してあげよう。明日にも夕にもつかず瓜の花。
まあ、芭蕉の瓜の句は皆姿が涼しい気がしますわ。
藤村先生みたいなこと言っちゃいけない。しかし君も、僕の承諾論には強硬に反対を唱えたけれど、君だって恋人と二人きりなんかで、どこかの山里に隠棲して、ウリの花などを眺めている生活は悪くない気がするんだろ。
いいえ、私は自分の身にはどんな想像もしませんけれど、芭蕉にそういう句があったことは何かゆかしい気がして。
じゃあ何かね？芭蕉においてはゆかしく、太宰の場合は美老だとでも言うのかね？絡んだ口を聞いた。もう一押した。敵は土俵を割るぞ。
あら、そんなつもりじゃありませんわ。ただ先生には。
何も口ごもらなくてもいいじゃないか。遠慮はいらないよ。
彼女は何かおかしさをこらえている表情を示したが。
でも、先生にはどうせ承諾なんか実現できっこありませんわ。
やられた。見事うっちゃりを食った。女と侮り深くを取った。
我にもあらず敵の戦力を誤算していた。陣容を立て直さなければならず。
ひどいね。ひどく軽蔑されたものだね。君には僕がそんな育児なしに見えるかね。よし、僕は僕の憧れをきっと実現してみせるから。僕はきっと妾を持つ。妾に子供ができたらうーんと可愛がってやるんだ。妾の産んだ子ってのは親にしてみれば人知を不憫なものだろうな。それに目かけの子っていうのはいいじゃないか。ほら、芝居などでは男の子だと、粗い柄のかすりの着物を着て、長いたもとでね、帯なんかもふさふさとして蝶結びに結んでいて、そして例外なく美少年だ。近所の悪たれ小僧どもにいじめられては、女の子に同情される役だ。あれはいいね。君だって覚えがありゃしないかな。君の少女時代に近所にそんな子が一人くらいいたろう。そして君はその子のことをこっそり心の中で思ったりしたんだろ。 私はただもう口から出任せに喋った。私は今軽くうっちゃりを喫して危うくベソを書くところだったのだが、そんなでたらめを喋っているうちに、どうやら表情の緊張だけはもみほぐすことができた。彼女は私がバカなことを言うのをただ黙って笑っている。